グリーンレター3月号です。2023年度福祉活動組合員基金の助成団体が決定しました。現在5月17日金曜日の助成団体報告会&交流会の開催に向けて準備を進めています。各助成団体さんの活動について知ることができますよ。8団体のご紹介をします。岡山おもちゃの病院、おもちゃを子どもと一緒に直すことや作ることを通じて物の大切さを実感し、創造性や研究心を養い、感性豊かな子どもの健全育成を目指しています。北永瀬みんなの遊び場の会、みんながありのままの自分で生きられる社会を目指して、大人も子どももすべての人がやりたいことを楽しみ、互いに認め合い、その喜びをつないでいける場作りをしています。小島ルーン、育児中特に孤立しがちな乳児・幼児期のお母さんたちが、スタッフや参加者のお母さんたちと情報交換をしたり、ワークショップやマッサージなどでリラックスしてもらい、再び育児を頑張れるような居場所づくりをしています。野良の遊び箱 in 夏休み実行委員会、劇・影絵・歌が融合する音楽劇を作り上げていくことで、子どもが本来持っている想像力やエネルギーが遺憾なく発揮される場を作っています。おっさんず、お産劇など体験型のワークショップを主体に、子ども・親子向け性教育講座を行い、妊娠・出産や命の大切さをありのままに伝えています。岡山真心給食審議会、学校給食の地産地消・米飯化の推進をしながら、子どもたちの健康や成長を食の面からサポートしたい、そんな思いから始まった有志のママたちを中心に活動しています。七色のお花、流産や死産などで赤ちゃんを亡くされた女性の居場所づくり、不妊治療中の女性の情報共有の場や思いを語れる場を作っています。みんなの一歩、子どもの晴れやかな成長を支援する会、親子参加型の自然整備活動や日本の伝統行事・食文化を通じ、子どもに自然との共生や地域社会とのつながり、共助の大切さを学ぶ機会を提供しています。基金運用委員を募集中です。締め切り4月7日日曜日。グリーンコープの福祉について学びながら、組合員の皆さんの大切な100円をどのように活用していくかを一緒に考えてみませんか。詳しくはお配りしているチラシをご覧ください。申し込みはグリーンレターに掲載されている次元コードから。予告、助成団体報告会&交流会、日時5月17日金曜日、報告会10時から12時、交流会12時15分から13時30分。場所、ハッシュタグ岡山&オンライン。詳しくは来月配布のチラシをご覧ください。今月の記事、グリーンコープの託送料金訴訟を知る。グリーンコープ電気です。2024年2月8日現在、211件、電気を選ぶ、未来を選ぶ、4R 返却率です。トレー 41.2%、 モールドバッグ 78.8%、 リユース瓶 44.0%、 袋 14.3%、 カタログ 52.7%、 4R ピンポイントモールドパック。1、そのまま返してね。2、汚れていても殻がついていても破れていても大丈夫です。返却方法を動画で紹介しています。グリーンレターに掲載されている二次元コードよりご覧ください。学習報告会、1月29日月曜日開催。グリーンコープの託送料金訴訟を知る。私たちは原発と社会をどうしていきたいのか。3名のゲストスピーカーをお招きし、グリーンコープの電気と訴訟を始めたきっかけと現状についてお話しいただきました。2016年4月から電力の小売りが完全に自由化されました。グリーンコープでは、命と原発は共存できない、原発に頼らない電気を使いたいという思いから電気の小売事業を始めました。大手電力会社の電気料金を調べていると、たくさんのおかしなことが分かってきました。日本では発電、小売、送配電は別々の会社が運営しています。送配電会社に支払うお金が託送料金、電線使用料です。2020年10月からなぜか原発事故の賠償費用や原発の廃炉費用も託送料金に上乗せされることになりました。発電に関わる費用を託送料金に含めて徴収するのはおかしい。電気を使うすべての人に負担を求めるという大切なことを、国会ではなく行政の省令で決めるのはおかしいと始めたのがグリーンコープの託送料金訴訟です。第一審は敗訴し、現在は控訴審を行っています。控訴審では第一審の判決の決め手となった国の主張が事実と異なっていたことが分かってきました。国を相手とする裁判はとても難しいです。私たちの声を届けるために福岡高等裁判所へ公正な判決を求める署名も行っています。署名は3月18日まで受け付けています。皆様のご協力をお願いいたします。第3回期日口頭弁論、3月13日水曜日14時30分から福岡高等裁判所第101号法廷、記者会見、報告集会、16時から18時予定、Zoom & TKP エルガーラ7階多目的ホール。 Zoom 入室は15時45分から。ミーティング ID 848-0899-3500、 パスコード810847。合同委員会です。自制 GM 遺伝子組み換え菜種を一緒に調査しませんか。遺伝子組み換え作物は細胞に自然界ではありえないような負荷をかけられ、抗生剤を組み込まれるなどし、その作物を食べた虫は死んだり除草剤でも枯れません。近年は私たち人間へのさまざまな悪影響も明らかにされています。輸入された GM 菜種が 風や虫によって運ばれて交雑し、広範囲に GMO 線が広がってしまわないよう、グリーンコープ生協岡山では2005年から調査活動を行い、これまで宇野港や水島港周辺、飼料工場付近では陽性反応が確認されています。申し込み不要で、どなたでも参加できます。詳細は、グリーンレターに掲載されている二次元コードよりご覧ください。第1回、日時、3月9日土曜日、調査時間、9時から11時、調査場所、瀬戸町万富の双葉市場周辺、山陽インター周辺、集合時刻9時、瀬戸公民館駐車場、岡山市東区瀬戸町瀬戸 54-1。 第2回、日時、3月18日月曜日、調査時間10時から12時、調査場所水島港エリア、集合時刻10時、倉敷市環境学習センター駐車場、水島アイサロン西棟。集合場所に直接お越しください。1月16日火曜日、米沢郷牧場生産者交流会を開催しました。北ふれあいセンターで米沢郷牧場生産者交流会を開催しました。当日は36人、会場は満員でキャンセル待ちが出るほどでした。米沢郷の取り組みや食べ物への作り手の思いをお聞きし、グリーンコープの生産者が当たり前に安心安全を私たちに届けてくれていることに感謝しました。試食のご飯、お漬物、スープも好評。博多三つ崎スープは今回お肉が入らなかったのであっさりした味わいになりました。お肉や他の具材を入れてぜひ利用してみてね。知る人ぞ知る人気商品ですよ。おまけ、トンボの恵みのおせんべいの三色赤トンボ米は米沢郷のお米が使用されているそう。ぜひお手に取ってくださいね。商品委員会です。株式会社中新冷食はグリーンコープの冷凍食品を60品目以上製造しているメーカーです。昨年、徹底した品質管理、衛生管理のもと、BC 冷凍シラーエが製造されている様子を見学しました。こだわりの原料と工夫された製造工程で丁寧に作られていて、安心、安全な商品だと分かりました。冷凍だからこそ、添加物を使用せず作れる冷凍食品は、冷凍庫にストックできて必要な時に食べられるのでとても便利。しかもどの商品も美味しいですよ。 CC 冷凍シラエ、 GC 冷凍シラエひじき、南の島の完熟マンゴー、山芋とレンコンの肉団子、甘酢あん、レンジでごぼうの甘唐揚げ。福祉委員会です。フードドライブの仕分け作業を行いました。1月24日水曜日に岡山センターにてボランティアの組合員さん5名と一緒に作業を行いました。今回初めて4名の方が参加してくださいました。フードドライブの取り組みが定着してきたようで嬉しいです。終了後はいきなり団子など 和菓子の試食をしながらワイワイと楽しく交流をしました。今回もたくさんの心と品物をご提供いただきありがとうございました。品物は提供先団体へお届けし、支援が必要な方のために役立てられています。次回は4月に実施予定です。引き続きご協力をよろしくお願いいたします。支援委員会です。3月9日の行事、真備生産者竹本さんのお宅で餅つきをしようで活動が終了する支援委員会。当日は竹本さんのもち米と支援委員会で育てた黒豆で最高に美味しい豆餅ができるといいなと思います。真備の畑にはこれまでたくさんの方が集い、笑いのある楽しい作業をしてきました。3月9日で畑を持ち主にお返しします。これまでに畑で出会えた方とのご縁に感謝し、そしてこれからもつながりを大切にしていきます。真備畑プロジェクトにご参加、ご協力くださった方、本当にありがとうございました。平和環境委員会です。お願い、マヨネーズの瓶はリユース瓶ではありません。マヨネーズの瓶のサイズが変更したため、ケチャップの瓶と見た目が似ています。トマトケチャップの瓶はリユース瓶です。マヨネーズの瓶は自治体の回収にお出しください。間違いが多くて大変困っているので、ご協力よろしくお願いします。リユース瓶はラベルをつけたまま返してくださいね。民衆公益品でクッキング。今回は基本の ATJ 万能ドレッシングです。ATJ ウェブサイトより。材料、パレスチナのオリーブオイル 175cc、 お好みのお酢 35cc、 ゲランドの塩、再流塩小さじ1/2、マスコバト糖小さじ1/4。作り方、1、マスコバト糖以外の材料をよく混ぜる。2、最後にマスコバト糖を加えてよく混ぜる。ほんの一つまみのマスコバト糖を最後に加えるのがポイントです。20周年アニバーサリーマーケット、今日の一歩で未来が変わる。トークセッション、枝本なほみさん、料理研究家、藤村なつきさん、生活アートクラブ代表取締役。選ぶ大切さ、声を上げる大切さなど、枝本さんが大事にされていることは私たち組合員にも通じています。温かい語り口の枝本さんとグリーンコープ大好き藤村さんのトークセッション、食品ロス削減のレシピもお楽しみに。ぜひご覧ください。動画はグリーンレターに掲載されている二次元コードよりご覧いただけます。音声が聞き取りにくい場合がありますが、ぜひ組合員の皆さんに内容を媒介したくご案内しています。会場に行った？行ってない？アンケート投票結果、12月10日日曜日に開催したグリーンコープ生協岡山20周年アニバーサリーマーケットに行った？行けなかった？をアンケートしました。その中でも会場に行った方の声をお届けしますね。スタッフとして1日参加しました。もっともっと準備から携わりたかった。 ゴミ仕分けボランティアとして参加。途中からリユース食器の山ができました。紛失もあったので残念ですが、本当は出るかもしれなかったゴミの山を作らなかった意義は大きい。高校生の娘と行きました。メーカーさんの人柄にキュンとしてました。カタログで見る商品が試食できたり、実際に手に取れてとにかく楽しかった。元気くんに息子を喜び、枝本さんの話が良かったです。朝一目指したけど、みんなはもっと早かった。何を食べても安心なイベントが少ない中、心から楽しめ、お腹も満たされ、クイズのくじ引きも良いものがたくさん当たり、大満足で帰りました。夫も医療ケアが必要な子供も楽しめて最高でした。張り切りすぎて、オープン扉の先頭でした。だいぶ前から予定を空けて待ってました。子供も楽しかったようで、グリーンコープのお祭り、また行きたいね、と、しばらく言ってました。グリーンコープ初心者でしたが、生産者さんのお話を直接聞けて、商品のことをたくさん知れました。お得に買えたものもあって、テーマパークに行ってきたような充実感でした。めっちゃくちゃ楽しかったです。プレゼント当選者、岡山北栄地区、小倉志保さん、村中沙織さん、岡山北 B 地区、七子さん、ひまわりさん、岡山中地区、吉川由美さん、中区ママさん、倉敷 B 地区、岡田由美子さん、近藤さん、吉丸陽子さん、無添加大好きさん。感想をお寄せください。グリーンフレンズ大募集。グリーンコープの商品を使用しているお店や施設をグリーンフレンズとしてホームページでご紹介します。グリーンフレンズに登録したお店情報はグリーンレターに掲載されている二次元コードよりご覧ください。岡山センター、月曜日から金曜日10時から17時30分、電話番号086-805-2566、組合員事務局、月曜日から金曜日9時半から15時、電話番号086-805-2552。